今回は前回のホラーコンテンツを語る夜の第2夜。それではどうぞ。
本当は本当になった怖い話。これもこの間五郎さんのあれは違うか、ベストじゃねえか。ぶっ壊し傑作戦やってて、俺は正直これっていうやつだった。この間やってたのは、二人も見たよね。
あの出口の月の。
まあ、あの新作。出口の月の新作は別にいいんだ、あれ。あれだけ一個ね、新作です。あとあれだよね、佐藤健の、顔の道。
顔の道か、うん。
あれは俺結構子供の頃怖くなったんだよな。で、あの、下よしこ先生が、この例はもう強力です。
あの当時。わかる。それ言ってたの覚えてる。
めっちゃ覚えてるね。
めっちゃ覚えてる。
やっぱこれ強いんだと思ったの。でかいんだよね、とにかくでかくて、で首がない女がいて、でまあ最後首がドーンって終わるけど、確か大きさが比例するんじゃなかったっけ。なんか下吉子先生がそんなこと言ってたんだよね。大きいイコール
やっぱり霊、八尺様最強じゃん。
八尺様ってやっぱ強い、あれ神だもんね。
強いね。
八尺様は神様。
ダイダラボッチ最強。
ダイダラボッチは最強です、妖怪の話をしてますよ。そうね。で顔の道と、あと何が
上
がってたっけ。
なんだっけ。この間の回は何。バックナンバーは何。
バックナンバー出る。
あ、
何。会いたいんだ今すぐその角から。
それなんだね。
ここは
割と見たことある
の。上野樹里の、
あもうあれさ、
上野樹里の
昼間の再放送でいくらでも
見る。
めっちゃ見てる。
めっちゃ見てる。なんだっけ。
ひつりの便乱車っていうやつで、
あの子供がさ、自転車をしてて、
ドライブしてて、で、すれ違ったらなんかおばあちゃんがなんか自転車こいでて、あの、なんかこっち見てんねんなーと思って、
あれ上の字。
なんか、手振ってんだよね。あの、バックミラーで見ると。で、あれなんか振ってるよって、手振ってるよって止まって、で、振り返ったら、なんかちっちゃい男の子が、あの、自転車、あの、押してて。
で、こんな時間にやばくないって言って、で、大丈夫坊や、どうしたのって言ったら、今からお父さんが倒れちゃって、
そうそうそう、病院に
行くんだ
って、お見舞いに行かなきゃいけない。お父さんだっけ、お母さんだっけ。
お父さん、お父さん、
お母さんだ。
え、お父さんいなかった。
で、後でお父さんも一緒に、後で行くからって言われて、先に僕が行ったんだって言って、
お父さんが事故で会って、そう、入院したからお見舞いに行きたいんだって言って、あの、病院まで、あ、駅までか、
駅まで連れてってよっていうんだよね。駅行くからっつって。
俺は後でいいんだ。
で、それを今言う。
あそこの理由がさ、面白くてさ。
で、乗せてって、で、自転車乗せらんないけどいいって言ったら、いいよ、自転車捨ててくからって言うんだよ。で、
そうだね。
なんかおかしくないこの子って言うけど、まあ乗せてあげちゃうんだよね。で、そしたら、お姉さんたちはどこに住んでるのって言われて、めっちゃプレイボーイだなと思ったんだけど、どこどこってとこだよって言ったら、
コミュ力。
いいな、僕も連れてってよって言い始めて。
よく覚えてる。
あなた、俺もう再放送何回も
何回もやってる。
見たけど。
あなた、お父さんのお見舞いはいいのって言ったら、そんなの後でいいんだ。ドーン。嫌な音楽が流れんだよね。で、やっぱりやばい、おかしいよって言って、駅に降ろしてるんだよね。で、あれ、その後普通に。
どうだったんだっけ。
そう、なんか普通に帰っていく。
やっぱあの子おかしい、絶対に変だよ。
そうで、赤信号で、止まって、なんか後ろ、なんか気配するなって見たら、その男の子が、にゃ
っ。あー、あの、本校はね、全部最後で。
それだけ。
最後ね、
リアクションがね。
そう。だから、あの、あれがないとやっぱ落ちない、
ね。で、その後どうなったのっていう。
そう。私たちは必死に走りましたみたいな終わり方するから。確か佐藤健のやつも、そのでっけえ女が出てきて、で急いで車に乗って、彼女にこうやって起きろ起きろって言って、彼女しか運転できないよね。
そうそうそう。
で、運転ブーって行って、で、電気つけた瞬間に女の顔があって、あーって言った後に、私たちは急いで車を走ってましたって言って、で、家着いたら手がめっちゃババババババババってついてる。
あるだね、
もうね、そこはあるある
あるある。
と、あとはあれだ、岡田将生、右肩の女。
ああ、
それやったやつ、
彼女、わかる、
見たよ、この間のやつ見てくんな、
覚えてない、
なんだっけ。
で、岡田将生が、なんか、可愛いんだけど、あんまり面白くない彼女と付き合ってると。
脳年齢だね。脳年齢だね。
違う。彼女いろいろ溜まりてるけど、あんまわかんない。
蓮佛美沙子か。
蓮佛さん、蓮佛さん。全然、なんで脳年齢なんだけど。蓮佛さんが、
そうだ、それだ。
彼女で。
あれちょっと一コアだよね。
ちょっと別れたいなって思ってるから、別れを切り出そうとしたら、ね、ずっと右肩に女の人ついてるよって言われて、私実は見えるんだよねって言って、お祓いしようよみたいな。で、あの別れを切り出せなくなって、でどうやらずっと幽霊がついてるって言って、で霊障まで起こり始めるんだよね。その窓ガラスがバーンっていきなり自分の横で割れたりとか、なんか恐ろしいことが起きてるって言って、で霊能者の方に見てもらうんだ確か。で、あの女の人が確かについてますけど、その人は別に悪さをしてませんと。で、でもあなたに悪さをしているのはもう一人の女性がいる。で、それはどうやら生き霊です。で、岡田将生がその彼女に実はあのお祓いしてもらっ、お祓いっていうかその霊能者に見てもらったんだけど、どうやらその僕に悪さをしているのは君の幽霊だと。
そうだ、言ってた言ってた。
うん、で、あの。そういえば君、僕がその窓ガラスが割れた瞬間にもいたよねって言って、実は違う大学の子なのに大学の授業もずっと近くで受けてたりして、ずっとストーカーに近い行為をしてて、どうやら取り付いちゃってたと。で、その女の霊がずっと出てきて、赤いワンピースかなんかを着てるんだけど、実はそれはその女の人、ストーカーというか元カノが子供の頃に着ていた赤いワンピースと全く同じものだったっていうオチ。だからちょっとこれは一コアだよね。生き霊の方が実は怖いみたいな、まあ、そういう話だったと思うんだけど、まあ、これも傑作に選ぶのどうなん
だ。確かにね、岡田将生本か。
あ、あれだ、一コアで言うと恨みの代償、綾瀬はるか。
え、この間と、
この間やってやったやつ、あのあれ、
あ、
女友達がお土産買ってきて、
嫌な嫌なやつ。
そうそうそう、一人だけあの同期だからって言っていいのをくれた、で、なんかちょっと使いたくないなって言って、お財布なんだよね確か。でお財布使わないで置いたら、友達が家に来た時に、このお財布いいなって言って持ってったら、そのお財布の中に髪の毛がなんか入ってた、なんか呪いの札みたいなのが入ってて、で、これオチ覚えてねえな、この間見たのに。まあ、結局その女の子、
やめちゃったよね。
そう、え、そのもらった子は売ってないでしょ。
あ、いや、
そのだからあれでしょ、呪った女がやめる、
呪った女やめて街中で会ったね。
そう、街中でなんかもう廃人状態で歩いてるみたいな終わり方するんだよ。
やっぱ呪う方もその代償を得るんだね。
なんだっけ、呪わば穴二つみたいな感じじゃん。呪う方も代償があるよみたいな言葉があるぐらいだ。あとあれだ、 S 銅山の女、これはあんまり好きじゃない、石原さとみのやつ。
ああ、よくわかんない、
これはよくわかんない。と、あとはもう一つあれ、
小
栗旬の黄泉の森、これどうなのって思
って、昔だからだよね、まあ、ね、
ということで
全然覚えてない見たのに。
なんか好きな回あります。これまた俺からいく。俺が好きなのは阿部寛の真夜中の徘徊者。これ、2003年の本コアスペシャル3で放送されたやつらしくて、これ、あった、やっぱね、ランキングに入ってくんだよな。あ、そうそう、会社のあれで、命令で、断食ツアーみたいなので、ご飯食べないツアーみたいなのに、まあ、阿部寛さん。
そんな話だった
の？が出る、まあ、参加するんだよね。で、そこの施設のところで、なんかシルバーリング、まあ、指輪を阿部寛が見つけて、あのそれを持ってちゃう。で、そしたらどうやらその施設の裏に病院があって、その病院ではナースの人が婚約指輪をなくしてそのまま死んじゃった。なんか恐ろしいなと思って、そしたら彼がその夜、あ、塚地と一緒になんか行動してて、塚地と一緒に行動してて、で、その塚地と一緒に行動してるときに、どうやらずっとナースが周りを徘徊してる。で、ナースから逃げ続けてるんだけど、あ、じゃあこの指輪が悪いんだって言って、確かその指輪を 捨てるんじゃなかったかな。でやっと霊障が収まったと思って日常生活に戻ったら、最後キーキーって音が聞こえて、またそのナースの幽霊が出てきて、うわーってなる。
トイレね。
トイレだっけ。え、街中じゃなかった。
トイレでしょ。
トイレに逃げ込んで、
逃げ込んで、そう、途中でそこは終わる。それが最後な
ら、それで、あの、指輪を、あの、その、トイレの、あの、個室の下から投げ入れて、返して、あの、
収まったかってなる。
なる。あるある。
まあ、あるある。いや、ね、本校のさ、
本校あるある。
ごめん、これ音じゃ伝わらない。顔芸だったの。
で、まあ、その日は終わって、で、結局あの、なんか、結婚診断
終わるんだよ、ね、
そう、うん、終わって、で、普通に会社に
行って。なんか、つかじと再会するんじゃなかったっけ。
いや、あの、女の人と、そう、あの、再会するんだけど、
誰今、俺の説明に出てこなかったけど、それはなんか婚約者かな
って。あ、いや、違う。
同僚、
あの、その、健康診断の施設で働いてた、あの、スタッフの女の人と、その、町で、
うん、
あの、再会するんだけど、その阿部寛の後ろに、あの、
そうだそうだ、いるんだよね、キーキー、
車椅子を
引いてんだよね、
してるナースの人がまた現れる。
うーん、ちゃんとしてんじゃんね。
いや、怖い話だよ、ちゃんと、うんうん、ね、ちゃんと面白いし、結構ね、あとなんか尺が長い、それは覚えてる。が僕の中のやつで、あともう一つ、これいつだろう、ちょっとごめん、俺パッといつだかが出てこないんだけど、あの、芦田愛菜主演の深淵の迷い子、これね、これ見たことあります、あの、病院のやつ。
うん、芦田愛菜の病院の、
病院で、あの、入院中に車椅子に乗った女の子が、年上の女の子、お姉ちゃんがなんかすごい仲良くしてくれる。で、他の子と全然馴染めなかったから、その子とずっと遊んでて、で、ある時、あれ、それが夜しか来てくんないのかな、その子が。で、ある時、私の病棟に来てよ、みたいな、言われて、あ、じゃあ行くよって言って、そしたらどうやら隣の病棟だと。違う病棟があるから、そっち行こうって言って、夜ごとそこで一緒に遊ぶようになる。で、ある時、その車椅子のお姉ちゃんは、あの、何の病気なのみたいな聞いたら、そんな子いないよって言われて、え、幽霊だったのみたいになって、で、何の表紙だったか分かんないけど、そっちに行くことになるんだよね、その病棟に。でも開かないみたいな、あ、開いてんのか。で、入ったら、いつもお姉ちゃんと一緒に遊んでる時はすごい綺麗だったのに、もうボロボロで、で、どうやらそこは別の病棟じゃなくて昔使われた給湯だったで、おかしいおかしいってなって、お姉ちゃんと一緒にいつも遊んでたところで、確かお姉ちゃんとお母さんも一緒に病院にいて、お母さんも一緒に寝てるんだよ確か。で、うん、お母さんのところに行ったら、ここも話ピンとこないんだけど、確かなんかお母さんがすごい怖い状態で出てきて、で、逃げようとしたらお姉ちゃんが車椅子引いて出てくるんだけど、そのお姉ちゃんもなんか化け物みたいな見た目になってて、実はもうなんか、その子供たちに対して寂しくて遊びたいんだけど、もう死んじゃってるんで、で、どうにかその子をこう引っ張り出そうとして、一緒にこっちの世界に連れてこようとしてたみたいなので、最後確か看護師の方がなんかが見つけてくれて助かるみたいな終わり方だった気がする。このね、このなんで怖かったかって、子供って言ってもあれだけど、まあ中高生ぐらいの時見たけど、
芦田愛菜がちっちゃい頃でしょ。
うん、多分中高生じゃん。
中高生
だ。高校生ぐらい。
うん、高校生だな。
ちょうど俺ら多分どうし、一緒にいた頃だと思う。あのさ、身近だと思ってた人間が怖いっていうのが一番怖くて、しかもなんか心を許してた人間が、まあ、幽霊だったのはまだ100許せるけど、
うん、
まさかあんな化け物になるなんてと思ったら異常に怖くて、結局あれだよね、確かそれをやってた子が長野芽衣だったっていう話、
へえ、
らしいよ。そう、その役をやったのが実は長野芽衣。
細しいの、いいの、
いいよいいよ、いいの、もう収まってっから。
ハロウィンには
分かんないけど、去年のハロウィンだっけ、例の写真
え、もうあれから1年経つの？
違う、あの写真自体はあの例あのね、去年の春とかじゃない？
あ、あれはそうだ、仮装してたもんね。そうだそうだ、
こうやってこうやってても伝わんないまあその回が怖かったかなっていう話です。ちょっとあれだね、世にもより説明が分かんねえよこれ、難しすぎるわ。
うん、
じゃあ行ってみよう。どうすか、
本コアの怖さっていうの、なんか幽霊の顔の怖さ、
ああ、はいはいはいはい、
で思い出したのが、あの堀北真希の あの主演してた、
言おうと思ってたカラオケ、
そう、ミレイ、ミレイ、ミレイ、
そう、あのね、あ、これ桐谷ミレイも出てる6番の部屋っていうタイトルのやつかな、
ね、カラオケにね、高校生でみんなで行こうって言って、
そうそうそうそう、
ある時
同じ女の子、あの堀北真希と一緒にいるグループ、うん、で、いつも遊んでたんだけど、またその時もカラオケ行こうって誘われてたんだけど、堀北真希が、
これは説明しやすいわ。これは何回も見たわ、確かに。
なんか、いつもいるグループに飽きてたらしいのね。で、ちょっとクラスの真面目タイプの女の子、その桐谷美玲なんだけど、その子は。もう、あの、カラオケにどうって誘って、学校が終わって、
うん、まあみんなで行こう
って。カラオケに行くのね。そしたら、あの、どこも満室ですって言って、で、点々とカラオケボックス探すんだけど、一個カラオケボックスたどり着いた時に、あの、満室ですって言われて、でも、よく見ると、あの、6番の部屋が空いてま、空いてたの。あの、空室ってなってたの。あれ、6番の部屋空いてるじゃないですか。いや、空いてるんですけど、で、なんか、ちょっと店員が濁すんだよね。いや、でも空いてるんだったら、入れさせてくださいよって言って、で、半ば強引に。
まあ、強引に入んだよね。
そう、入る。
なんだ、全然綺麗じゃんとか言って、ね。
そうそうそう、全然いいじゃん。も
う何回見てるか。
そう。しかも、タダにしてくれた、なんかすごい安くしてくれたんだっけな。
なんか安くなったかもしんないね。
そう。
ちょっと、不確かじゃないですけど。
そう、確かね。お安くしときますみたいな、え、ロッキーじゃんみたいな、で歌ってるんだけど、うん、まあその時確かなんか普通に終わるんだよね。
終わるっけ、なんかちょっとさノイズみたいな走んじゃなかった、違うっけ、
なんかカラオケボックス
確かかもしれない、
うん、札があったり、
札があったり、そうそうそうそう、森塩がなんかテレビの後ろにあったり、うん、なんかちょっと違和感覚えるのか、
うん、で、あれ？その後に、桐谷美玲が、え、またカラオケ行こうよ、みたいなのを言い始めるんだよね、
そうそうそう
そう、確かに。
そうそうそうそう。桐谷美玲の方から誘う、うん。うん。
で、なんか、すごい誘ってくれて嬉しい、みたいになるんだけど、他のことして遊ぼうよって言っても、え、カラオケ行こうよって言ってきてて、でも、カラオケに行っても、歌わないんだよ、ね。
そうそう、ただね。
ただひたすら画面を見続けるんだよね、その地味な女の子が。そうそうそう、
あのね、なんか、カラオケ行って、あの、普通に他の部屋空いてんのに、うん、
その
6番の部屋だけ、あのちょっと6番の部屋にしてくださいって
聞いたり見ればいいよ、
そうそうそう、で来ました、
うん、
でずっと甘い色の、
あー甘い色の長い髪をか、あの歌を流すんだよね、
そう、島谷ひとみの甘い色の髪の乙女か、
これちっちゃいないきなりどうしたあれを流すんだよね、で歌わないんだよね、
そう、ずっとモニター見てて、でなんかその画面の中に女の子が見えるみたいな発言をして、え、何言ってんの、ほいでほいで
ほいでほいで
ほいでほいで、でそうノイズが出てくる、
うん、
画面、
うん、
でそので
、なんかあれだよね、周りの友達はもうみんな気味悪がって行かなくなって、
そう、あの堀北真希と2人だけで
しか行かなくなる、
行かなくなるの、そう
で、多分2人で行ってる時にノイズがブワーって走って、
で、
そこに出てくる、
怖い女の顔が
出てくるんだけど、あのビジュアル超怖いよね、
そう、ビジュアルちっちゃ怖くて、
マジで目がね、ガン決まりしてるのね、
鬼みたいな、
あれ時々未だにツイッターとかで見かけるもん、写真、
う
ん、
そう、
やっぱ使われてる、あれとコンジャムだよね
ちょっとした般若みたいな、
うん、あ って、うわーっつって逃げ出すんだよね。そうなの。その子引っ張り出して。
そう、出て、あの、画面から出てきちゃったんだよ、確か。
出てきたっけ？
確か出てきちゃったような気がする。
で、まあ、連れてって、そう。どうにかする話だったよね、確か。
で、結局、カラオケボックス逃げ出して、まあ、終わるんだけど、うん、まあ、その女のビジュアルがすごい怖いかったのが覚えてる。
あのね、これ実はあれなんですけど、あの、行ったことあります、ここ。
マジ？
このカラオケ？
あの、地元っす。
ロケ地？
ロケ地じゃないっす。この話の場所です。
あれ、それも聞いた
の？行ったこと、うん。あの、ここのカラオケは、地元でもめちゃ有名。で、やっぱり有名すぎて、なんだろうな。あの、実は本コアで言われたことがあります、みたいなのは結構言われてる場所で、うん、俺はその6番の部屋に当たる場所には多分行ったことはないんだけど、うん、まあ、どうやら悪い噂は結構ある。確かに薄暗いのよ、場所的にも。
ちょっと気になる。
カラオケボックスの場所自体も。ちょっとやっぱり、なんか、なんだろうな、陰鬱な場所でもある感じはあって、で、俺の友達のお母さんが、友達たちの飲み会で、同じようなことをしちゃって、全然知らないから、あの、何、飲みの後の二次会でカラオケ行くって言って、行って、え、ここ空いてるから使わせてよって強引に行って、使わせてもらって、うん、で、どうやら、そのお札があって、あれ、ここ気持ち悪いって言って、で、後でその友達、俺の友達に行ったら、え、これ本校のやつだよって言われて、後々気づいたみたいなのだったらしくて、まあ実際そこでは霊障を体験はしてないらしいんだけど、まあ本当にある場所なんだって思ったのは覚えてる。
身近にあった。
身近にあるんだ。やっぱ本校ってちゃんと投稿されてんだなと思った。あれ全部作られてんのかと思って。っていう話です。ということでレンズは。
ない。
ない。本校はない。本校はない。
でも今言ったのは全部見てるんだよね。
ああ、そうだよね。ちゃんと見てはいるんだよね。
見てはいるんだけど。
じゃあ別のコンテンツの話に行きますか。本校はまあまあまあこんなもんです
よね。古畑。
古畑は次の回にしたい、ね。ちょっともうちょっと待って。
何の声？
トイプードルみたいな。ちょっともうちょっとだけ ホラーについて語らし。放送禁止。
ああ、放送禁止のことだね。ああ
放送禁止シリーズ、これはなんて言えばいいんだ。これはモキ
ュ
メンタリーだね。マッキー見たことないよね、多分ね。
ないや、あるでしょ。日本の大家族見たでしょ。
あ、映画版。
うん。
放送禁止は実際にある番組っぽく作っていて、まあドキュメンタリーテイストで作ってるんだけど、
全部フィクションだね。
そう。で、実はそのまあ名言はわざとしてないんだけど、明確な答えがある、ホラー。そこではなんだろうな、これはホラーですよって言って描いてるドキュメンタリーじゃないんだけど、明らかに描かれている内容があれこれおかしいんじゃないってこっち側が分かるような作りになってるよね。で、毎回その多分不定期で放送されてて、回ごとに話は全く違う、うん、繋がってるわけでもない感じかな。
まあ、俺が崇拝する永井俊和様が作ってる。永井俊和様っていうのは、世界で一番怖い答えっていう番組とか、この間まで放送されてた恋愛禁止っていうドラマを作ってる人なんですよね。
この人はすごい怖いから、この人。で、まあ、俺も見てなくて、で、弟がさ、FOD に入ってて、
あ、はい、
で、そう、地元、あ、実家帰った時に、
あ、そうだったのか。
見せてもらって、そう、だから俺、あ、今見なきゃいけねえわと思って、実家で、その、弟のアカウントで全部見せてもらった。だけど、面白かったです、全部、うん。とにかく面白かった。で、これ8話ぐらい、8話とか8本ぐらいある。
あるか、そのぐらいあるね。
プラス、
全部見たの？
全部見た。映画は2本。
映画の、え？映画に？
映画2本。
なんだっけ？
大家族、日本の大家族と、あと、46時間みたいなやつなんだけど。
シエロの話は？
シエロは映画じゃないでしょ、あれ。
映画の前？俺、最後の映画、見たけど覚えてないんだよね。
あんまりでしたね。
最後の方、本当に。あんま面白くないこれね。
あんまりだったんだけど、ちょっと待ってね。
シエロの前の話でしょ。待って、シエロの次の話か。覚えてねえ
やん。劇場版密着68日復讐執行人、うん。うん。これが、これシエロの話なの？
シエロ、その前の話の続きだよね、確か。シエロの続きでしょ？
あ、シエロだ。そうそうそう、ごめん、シエロでした。デスリミット。
うん。それの続きがさっきの劇場版だね、
う
ん。
そうそうそう。 シエロだ。
そんな話は何もでいい。もう覚えてないよ。シエロ覚えてない。
あ、ごめんね、マッキー。口ポカーンになっちゃった。放送禁止のエピソードで言うと、これ全部話したら
切りがない。うん、ないよ。
ちょっとあの、面白い話
だけど。いい話だよ、うん。
あのね、一作目あんまり正直面白くない。
どれするの？
俺はね、ストーカー地獄編が好きです。
ストーカーか。
第3話、地獄編、ね、ストーカー地獄編。女の人がストーカーに。
これはいいよ。
と。で、あの、これ面白いよ、
ね。面白いよ。
女の人がそのストーカーに悩んでるって言って、まあ、インタビュアー、有名なインタビュアーの女性が、まあ、この人に対して、あの、ストーカー被害を私はもっと広めていきたいと。あの、こういうことが起こってる。で、こういう男をどうにか取り締まらなきゃいけないって言って、まあ、その女の人にずっと密着インタビューをするっていう映像を、まあ、一緒に撮ってると。で、そしたら、そのインタビュー中にも、そのストーカーがドンドンドンドンとかやったり、
カメラねちゃんと仕掛けてあるんです
。そう、カメラいろんなものに仕掛けてて、とにかくストーカーがあの実際に行動しているのを丸々映してると。で、なんかそのどうやらもともと交際してた男性がもしかしたらそうなんじゃないか、ストーカーになってしまったんじゃないかって言うんだけど、その男性はまあ調べていくと死んでると。もう何年か前に、駅のホームから飛び降りて死んでると。だからそれはありえないみたいな話になるんだけど、でもその人に関する写真とかがポスト入れてるとかあって、なんかこの絶対元彼につながるところがあるぞって言って映像はだんだん進んでいくんだけど、これ多分ね、そのドキュメンタリーの流れとしては犯人は結局分かんないまま終わるんじゃなかったっけ、ドキュメンタリーの中では。
ドキュメンタリーの中ではそう。
分からない。
放送禁止はそうだろう。一旦終わるんだよね。
で、結局、ストーカーは結局分かりませんでした、みたいな終わり方はするんだけど、でも最後一瞬映像が映って、そのストーカーと一緒にインタビュアーの女性が逃げるシーンがあって終わる。で、まあ、後々で分かる。こっからネタバレなんですけど、その女の人と、ストーカーはグルでしたと。何をしてたかっていうと、被害者女性は実はその元彼って言ってた男性が死にましたって言ってたんだけど、その人とは不倫関係だった。で、その制裁がいたのにずっと付き合ってて、で、その男性が亡くなっちゃった理由っていうのが、駅のホームからその女が突き落としたと。でそのせいだっていうのを知ってるから、その女の人がもう徹底的に何だろうな、怖いことをさせようとして、全てを丸々、まあ、これはエンタメとしてね使っちゃってるからあれなんだけど、ここまでの方法を取るかって話なんだけど、もう一本のドキュメンタリーにしてわざと追い込ませようみたいな、まあ、計画をしていたよっていう終わり方をする。これが分かんないようになってんだよね、ちゃんとそのドキュメンタリーだけの表面だと。ただヒントがめちゃめちゃ出てると。その男性が亡くなって、奥さんの家に行ったら、そのインタビュアーの女性が写真に写ってたりとか、端々を見るともう答えがちゃんと散りばめられてるっていうのが放送禁止のいいところ。あと大家族ね、
大家族
2話。え、見たの？
日本の映画の方。
映画の方見てない。
待って、知人の室が。
詩人の村俺あんま好きじゃない。
詩人こそヒントの量も多いし、い
多いっていうか壁に書いてあるんだよ。
そう、え、そうです、うん、多すぎて面白いんじゃん。
詩人の村っていうのがあ
って、詩人の村がめっちゃ面白いよ。
詩人っていう、男性が、コミュニティを作ってる、まあ、山奥にあるコミュニティなんだけど、まあ、その詩人さんっていうのが、まあ、なんか自殺したいとか、まあ、なんだろうな、社会適さないって自分を思ってるとか、すごいいろんな自分の人生に悩んでる人たちが、まあみんな来る村を僕は作りたいと、助けたいっていうことで、まあ、ここからもう怪しいじゃん、明らかに怪しい。
いやいや、そういう人もいるよ。
あ、そっか、
慈善団体いるよ。
そうで、慈善団体がありますと。でそこに密着する映像なんだけど、定期的に亡くなる人がいるんだよね、うん、時々。
残念なことに、
うん、でいろんなところに監視カメラをつけてるんだけど、まあ、防げない、悔しいてて、その詩人はいろんな詩を書いてるわけ。
その詩人だからね。
そう、詩人って詩人じゃなくて詩を書く人だから、うんうん、でいろんなのを書いてるんだけど、そこの壁に書いてあるワードがもう明らかに怪しくて なんか、なんだっけ、あの、人は死ぬ時が一番美しいみたいなのが入って たりすんの。
でも、パッと見わかんないようになってるからね。
まあね。
パッと見は綺麗事を書いてるんだろうな。
もうでもね、あの、放送禁止の面白いところで、あまりにも 見すぎてると、途中から疑う目が、
そうそうそう。
もう四隅を見始めちゃうから、そう、なんかあの、疑う目が超えすぎてて、特に俺なんてもう一週間で見終わったから、全部。
うん、
もうなんか、すべて疑う目で見ちゃってるから、後半があんまり面白くなくなっちゃって。
でこれのいいところは、なんか一人自殺、首吊って死のうとしてる女性の人がいて、うん、で、それがカメラに映って、助けようって、わーって、みんなで助けるシーンがあるんだけど、そこで、一瞬だけ映るのは、詩人が助けるときにカメラを持ってるんだよ。
そうだよね。詩人がね、カメラを持ったまま近づいてるし、
で、助けてる。
映ってて、で、みんなが来た瞬間に、カメラを隠して一緒に助けようとするっていうシーンがあって、うん、なんでだろうと思ったら、こっからネタバレ、もうネタバレか、とっくに。
そうだね、もういいね。
あの、詩人は、もうあの、人が死ぬのを手助けしたい。人なの。人が死ぬ時が一番綺麗だと。もう狂ってる考え方で。で、それで、まあ人が、その自分から殺したりはしないんだけど、死ぬ瞬間を、まあそのまんま、なんだろう。もう丸々映すのが好きで、監視カメラも全部撮ってるのはビデオに残しておいて、人が死ぬ瞬間っていうのを見てた。
あの瞬間は
気持ち悪い話だね。
で最後あと終わると思ったら、そのまま終わると思ったら、なぜか詩人が死んじゃうん
だよ。詩人が死んでたって話。
そこで謎が起きる。しかし
で終わるんだよ、インタビュー。
インタビューそう。
で最後のシーンでちょびっと映るのが、詩人が川辺で
突き落とされる。
突き落とされる。
うん。
映像が起こってて、
なんか男女2人組にこうね、
そう、男女2人組に落とされて死んでると、そういう映像がビデオに残ってましたっていうのが分かるんだけど、その男女っていうのが確か、その村で、死んじゃった若者のお父さんお母さんがそこに行き着いて、詩人が実はこういうことをしてたっていうのを気づいて、突き落として死に殺しましたよっていうのがオチで分かる。
オチで分かる。これ普通に分かるんじゃなくて、伏線回収でいろいろ考察して分かる結果な。
そういうこと。
で、その二人組の名前が、福さんと修さんなんだよ。
あ、そうなんだっけ？
そう。そこ最高。福さんと修さんの、あ、なんあだ名、なんね、ペンネーム、何、なんていうの？
ああ。
偽名使ってるんだけど、その村ではみんな、
偽名使ってる。ペンネーム使ってる。気持ち悪いね。
福さん、修さんは最高。
まあでも、詩人、まあまあまあ。
長屋はね、名前をいじる。
あと俺、やっぱあれだね、さっき出た、あの、隣人トラブル。
隣人トラブル。
隣の家の、おばさん仲良かったんだけど、毎日ノー大音量で流してると、なんだなーみたいな大音量で流してて、除草剤を家に撒かれると。でこういう隣人トラブルがあるから止めたいっていうので、まあインタビューっていうか直撃取材をするっていう話なんだけど、なんか新興宗教にハマっちゃったと、隣人のおばさんが。仲良かったんだけど、でそっからどうやらおかしくなっちゃったんだよねって話をしてて、で、その主役っていうか核になる家は、旦那さん奥さん息子さん、小さい息子さんがいて、で隣の家は旦那さんと奥さんで住んでたんだけど、旦那さんが1年前ぐらいに亡くなっちゃったと。でそれ以来、まあ、宗教にはまっちゃって、あ違うか、それより前か、宗教にはまっちゃって、その後に旦那さんが亡くなって、でもより前のめりになってって、でこの隣の家が悪魔の権化だみたいなので、除草剤撒いたりゴミ投げたりとかするようになって悩んでるっていう話で、これも説明難しいな。
難しい。結局最後の方どうだったっけ。
まあ、あの旦那さんが、あ違うな、ね、仲直りするんだよ。インタビューたちと一緒に行って、旦那と妻でもうやめようって言って、やめましょうって、もうこんなのやめたいですって言って、分かりました、じゃあやめますって言って仲直りする。で、ドーナツをね、送ってきてくれるわけ。これ食べてって言って。そしたら、そのドーナツを食べた息子が、あの食中毒みたいになって倒れちゃう。で、これ絶対におかしいでしょって言って、旦那に、言いに行ってよって奥さんが言うわけ。で、なんで俺が言いに行かなきゃいけないんだよって言って、あんたが悪いんでしょ、あんたが撒いた種でしょみたいなのが映像に映ってる。で、なんか、そのおばさんに、ちょっと前にインタビュー行った時に、どうやらその旦那さんは、以前不倫をしてたと。で、会社の人とね。で、その会社の人と不倫していることに対して、その家の奥さんが、隣人のおばさんに、なんだろう、私の旦那がこんなことしててっていうのを相談してたと。
うん、
で、それを、おばさんは知ってて、もうあの男はおかしいって。 って、で、結局あの家は全員おかしいみたいなのを言い始めた。で、だから私たちの弱みにつけ込んでああいうことをしてくるんだから、あなたが悪いんでしょって言って、じゃあ分かって行ってくるよって言って、旦那が一人で行くわけ。そしたら、旦那が行ってる最中、ずっとその、あんたもう、うちの息子どうしてくれんだよみたいなの言ってる時に、おばさんの方はずっとお経を唱えてる。で、そしたらそのお経を唱えてる時に、男の旦那さんが、もだれ苦しんで死んじゃうんだよね。で、あの事件は一体何だったんだみたいな感じで、最後、まあ、旦那さん亡くなっちゃって、その家の奥さんと息子さんは全然違う家に住んで、なんかむつましく住んでますよみたいな終わり方するんだけど、まあ、ここもいろんな伏線があって、説明はしきれないんだけど、
怖いところはあるよね、あの、
うん、あのね、鎌が、
これは？
あ、罰ね。うん、あのね、罰がその新興宗教のマークなんだっけ。
そう、
うん。で、その最後、息子もそのずっと罰マークを書いてるみたい
な。最後、あの、子供がお腹痛くて苦しんでる。で、うん、旦那が隣に行ったでしょ、
うん。
で、その一瞬、その、
一瞬ね、そのカメラが追いかけるわけよ、その旦那を。
旦那
を。そしたら、ね、追いかけてる時に映る自分家の家の窓に、奥さんと息子がずっと罰マークを書いて
で、腹痛くて苦しんでた息子が罰書いてるってことは、
嘘なのよ。お腹痛い。
うん、
ってことは、どういうことってなったら、実は、食中毒ってのは嘘なんだけど、毒が盛られてたのは、旦那が、その、行ってきてよ、あなたって言われた時に飲んだ水の方で、
うん、
実は奥さんと、息子はもうすでにそのおばさんが入ってる新興宗教にもう染められちゃって、うん、もうそういう宗教の団体になってたと。で、旦那はもう悪だっていうことで旦那を殺す計画を立てたっていう話、
うん、
落ち、ちょっと話難しい、
ね、難しい、パッと見わかんないけど、全然ね、考えてる考えること全然違う話になってくる。本
当にあの読んでた展開と全く違うことが起きるから、うん、これはまた面白い話なんだけど、まあ、シエロも俺結構好きだけどね、復讐代行の話
あのあれなんだっけ DV のやつ
DV あそうそうそうそうそうそうそう DV 夫をどうにかしたいっていうインタビューでいろんな賞を取ってるドキュメンタリーの、まあ、取材をしてる男が、その DV 一家のこれちょっと難しいや
難しいな
やめますとりあえずあの放送禁止は FOD に全部上がってますので、うん、あの興味がある方はぜひ見てみてください。はい、ということで。
ぜひぜひ、ファンなら。
はい。じゃあ、まあまあ、ここまでホラーコンテンツというか、まあ、本怖い世にも、放送禁止話しましたけど、今、ハマってるホラーコンテンツみたいなのある？まあ、YouTube チャンネルでもいいし、なんか、小説でもいいし、映画でもいいし、マッキーもさ、最近なんかさ、ホラーコンテンツ、結構熱心
じゃん。急に？
そう俺らにさ、こういうのもあるよ、こういうのもあるよ、みたいな。
言ってた。どうしたって、うん、どうしたってい
いね、いいね、みたいな。でも、この間ほら、それこそ、魔法少女山田。あれ、結構俺、あの方のシリーズの中では、石永菊江と、なんとか一家。
飯沼
一家と、まあ、魔法少女だけど、魔法少女一番俺は、なんか、良かったかなと思う。
なんかもう、最初の、あらすじが怖かったもんね。なんか聞くと、歌うと死ぬ、
ね、あの辺良かったっす。
そうそうそう。で、あ、そういう歌うと死ぬかって思ったのを覚えてる。いや、あなた見たでしょ。
うん。
う
ん、
どう？
毎回この作品、この人の作ったものは3話構成、
うん、
で1、2あたり面白いんだけど、3でなんかよく分かんなくて終わるんだよね。
うん、でも今回は。なんかその回答編というよりはずっと回答をしてたんだなっていうのが分かる回だったかな。あのやっぱ狂ってたのはインタビュアーの方だったみたいな。
あははは
えじゃあ撮らせてもらっていいですか、あの言葉がすげえ怖くて、最後の話であの魔法少女山田をやっていた、まあ、山田先生が逃げちゃダメだよって歌ってたけど結局最後は
歌いたい、
自分から命を絶ってしまったと。でその瞬間を子供たちが見てしまって、その子供たちが、もう記憶の中に 魔法少女の格好をした人が怖いっていう、もう死ぬっていう印象がついてしまい、結果それが都市伝説になってった、うん、っていうことに最後たどり着くんだけど、それをずっと追い求めてた、男の子男性が、それに気づいちゃうんだけど、気づいた時になんかその自分も怖い状況になってるってなったら、そのインタビュアーの女性が、あ、じゃあインタビューしていいですか、これ全部流していいですよねっていう時に、もうなんか客観視しすぎてて、その人はもうなんか全てを私はインタビューし続けなきゃいけない方向に向かってるせいで、ちょっとそのなんだ倫理観が崩れちゃってるっていうのが分かる瞬間が出てきて怖かった。
そういう怖さなんだ、
そういう怖さだあれは。
分かりにくいな、分かりにくいな、
分かりにくかった、
うん、
今までで俺一番分かりやすかった。だって石永聞こえとかさ、回答があるのみたいな、うん、そのなんだろう、ないものを探し求め、なんだろうな、作り上げてしまったみたいな終わり方だったじゃん。で、犬間一家俺見てないんだけど、途中でやめちゃったから。
犬間一家分かりやすい、あれが、あれの方がちょっと分かりやすかったと思う。
じゃあちょっと俺ちゃんと見ようかな、うん、とかはありましたけど。マッキーはどうですか
最近。
マイクさ全然拾ってないんだ。うん、
あ、やっと
何
YouTube の雑風呂。
あ、雑風呂ね。雑風呂俺もね、最近好きで見てるわ。
雑風呂で。
雑風呂面白い。知らない？
うん。
あのね、ネットとかで有名になった都市伝説とかを。
ちょっとディープ探偵ナイトスクープ。
そうそうそうそう。を、めちゃめちゃちゃんと調べるの。
うん。
多分あれさ、本当に結構、ちゃんとした人だよね。うん、調べるのに対して。
もともとなんかサイト、なんか投稿サイトみたいなね、情報を集めるサイトがあって、それの YouTube 版なんだけど、
うん、本当に、SNS でちょっと有名になったなんか怖い映像みたいなのは、これ何の映像なんですか、
記憶に残ってて、そう、これが気になって調べてくださいみたいなのを、じゃあ本格的に調べますかって。
それで言うと本当にナイトスクープ、
ナイトスクープ、
あれナイトスクープのさ、
テープ、
違う、村、あ、村じゃない、家、駅のところにある、いや、なんか、何、家屋の中に、女性の、セーラー服かなんかが置いてあるみたいな。
あ、え？あ、なんか見たこと聞いてない。
ナイトスクープで、
聞いたことある。
この家変なんですみたいなのを言われて、調査しに行ったら、小屋の中にセーラー服が綺麗に並べてあって。
え、それリアル？
いや、本当にあった話。
ナイトスクープだから。
そう、ナイトスクープは本当にあるやつ。で、それ以降確か調査が終了しちゃった。
たまにそういうのなんだよね、ナイトスクープ。
そう。これを調査してくださいみたいな話もあった気がする。
確か。だから知ってんだ、俺が。
雑風呂。
だからか。
俺もね、レンズに勧められて雑風呂を見始めたんですよ。結構面白い、これ。YouTube チャンネルでね、いいやつだと。あとはまあ、有名なので言うと、あれよね、フェイクドキュメンタリー9号。俺は好き。
先にやった？なんかプレミアム公開になってたよね。まだ見てない。
うん、あ、新しいやつまだ見てない。
まだ見てない。
まだ上がってないんじゃないかな。フェイクドキュメンタリー級って見たっけ？
いや、見たことない。
見てないか。これもまた結構まあモキュメンタリーよね。これこそ放送禁止とかを見て育ったんじゃないかなぐらいの。
影響を受けてる。
影響を受けてるよね。まあこれはちょっと回答をあんまり出してない、濁してる感じの作品だから、まあ、放送禁止よりはちょっとなんだろう。難しさはある感じだけど、あとはね、やっぱ近畿地方のある場所について、この小説はね、めっちゃ面白かった。
これか、
あの、俺1日で読み終わったもん、珍しく。
うん、
本当にこれもモキュメンタリーの体というか、実際のネットに載ってるその投稿とか、まあ、新聞の切り抜きとかを全部集めて一個の話になっていくみたいな、ストーリーが全部つながっていくような感じで、めっちゃ面白い。小説で言うとそこかな。マッキーなんかホラー YouTube とか見てないの？
全然見てないね。
あ、そうなんだ、
うん、スニーカー YouTube しか見てない。
スニーカー YouTube？ マッキーはね、靴が好きって言うんですよ。
まあその割には全然買ってないんだけどね、うん、ただ見る線みたいな。
見る線でいいや、
いや、それぐらいでいいんだよ、うん、だってお金かかっちゃうから
。いいねやもんね、うん、
部屋がね、
そうね、
埋まっちゃうから。
おい、あんまり俺の部屋見てないあとなんだ、あとなんか怖いのある、ホラーコンテンツ。
ホラーコンテンツ、ホラコン、
この間の、それこそ今日マッキーと話したけど、ホラーハウスのやつなんだっけ。
あー、え、ホラーハウスじゃなかった、
あれホラーハウスだっけ、なんとかホラーハウスじゃなかったっけ。
ホラーハウスじゃない。
ホラーハウスじゃねえ気がすんだよ。あれとかも面白かったし、あと、あ、小説で言うとさ、あともう一つおすすめがあって。よいしょ。拝み屋怪談っていうシリーズがめっちゃ怖くて。これのね、花嫁の家っていう、拝み屋怪談って、なんかあの、怪談を収集してる。
ホコリが飛んでる。
ごめんなさい、これ、あの、結構ホコリが入ってるやつ、ね。いろんな話、いろんな人から心霊体験みたいなのを聞いてる、まあ、あの、坊主の方が書いてる本なんだけど、これ一回あの、発売中止になってるというか、一回廃刊になったやつをもう一回出してて、なんかその理由は語られてないのが逆に怖いんだけど、まあ、どうやら、その、ある家に嫁いだ花嫁は絶対に3年以内に死ぬ。みたいな、とあるその、昔からある由緒正しき、お家があって、で、そこに嫁いじゃった女性の話と、同時並行で、その拝み屋の人のところに来た、女性と、その、なんだろう、心霊体験がこういうのがあったんですよって話が、両方進んでってるんだけど、それがだんだん繋がってくる話。で、その、嫁いじゃったって言ってた女性の話は、それよりも何十年も前の話。
うん、
で、なんかもう時代設定も全然違うし、心霊現象も全然違う話だから関係ないのかなと思ってたら、だんだんだんだんと繋がってって、結局、あ、こういう話だったんだってわかるっていう、結構なんか爽快感がある感じもあるし、異常に怖い。で、これ一応シリーズの2作目なんだけど、あの、1作目読まなくても全然読める。なんなら俺これから読んで1作目に戻ったから、結構これ面白いっすね。はい。
面白そう。
貸しますんで、ぜひ。
貸します。ま
あ、貸しまだけにね。あとね、あ、そうだ、YouTube でね、俺面白いのがあって、フォースウォールっていう、
フォースウォール、
そう、それこそ、4TH ウォール。
40年。
これなんかな、これ、あの、心霊物件みたいなのを調査してる人の YouTube
じゃん。前言ってたですか？
あ、前言ったかも。うん、本当これガチなんだよね、ちゃんと。ガチで割とそのなんだろう、ちゃんと作ってない感じが。
ガチの心霊物
件に調査するみたいな。
でも映らないんでしょ？
あんまり映んないと思う。俺もなんか全部は見てないからあれだけど。まあだからそういうもんですよっていうね。
じゃあ怖い呪いのビデオ見るか。じゃあ俺はね、あの、パパ仕事頑張ってよっつって。で、本なんかね、お父さんに向けて送るね、ビデオなんだけどね。僕の方が手を振ってるね、女の子がいるとこやってね。で、あんひゃーって言って、その時にもう近寄ってて、うち、すぐ後ろにいるっていうね。
あれ、超怖いね。
あれ、子供の
子。心霊映像で怖いやつ話してる。
ここで語るっていう難しさね。
あれ、いや、ホームビデオって怖いんだよ。
ホームビデオ怖い。
あの映像の荒さと。
うん、
あの伝説だからね。
あと、子供が
三面鏡のね、
子供が
三
面鏡。俺今三面鏡
の三面鏡ね。
三年鏡の前で女の子がなんか化粧のままごとみたいなね、うん、なんでやってで手振ってたりするんだけど、あれ女の子が
横向いてで女の子は戻ったのに鏡の右の三面鏡の右の鏡の子は動かない。
そう
で目だけ
すごい、目
だけ珍しい、
すげえ、
思い出した、
思い出した、
俺も若干
すげえ鳥肌立った。いや俺あのね三面鏡怖くて、怖い、
目だけこっち向いてんだよ。
そう、
あ、女の子の方向いてんの。
もうねやっぱさ鏡って怖いなと思ったのね、
うん、
うわ思い出して、すげえ久々にこんな鳥肌立ったわ。
確かに珍しいよね、
うん、レンズあれ鳥肌
立った、
すげえ鳥肌立った、
マジ鳥肌、
こういう時やると絶対立つぐらいの俺は。
心霊映像ね、あとなんだろう、
あとあんなの、
いやパパ大学頑張ってねえわ、もう
多分あれは伝説だから。
だってさ遠くに女の人が手振ってる、そのなんか真っ暗なんだよね、真っ黒なんだよね、女の人もさ、うん、シルエットしか見えなくて、うん、近づいて目の前にいた瞬間もなんか真っ黒になる、うん、
あとイギリス民謡による
行
進曲もあれもで、あれもね、
多分あの心霊映像を見てる人はこのセリフだけで分かるよね。分かる。聞
いてください。
全然分かんない。
あのさ、合唱発表会、合唱コンクールの発表会で、
司会がね、
女の子の司会が喋ってて、それではどうぞよろしくお願いしますって言ってお辞儀した瞬間にいるんで、うん、
すぐ
後ろに。
ただそれだけなんだけど、その
あのさガチの映像なのよあれは。すごい怖い。
映し、なぜここで映したのじゃないんだよね。
映ってる。
みんな、だって映すじゃん、娘の合唱コンクール。リアルなんだよ。
なんか、ああいうのってなんか作り物なのかなって思っちゃうんだよね。
いや、作り物ばっかりだと思うんだけど、ああいうさ、本当にだって合唱コンクールなんて撮るじゃん。うん、それに映っちゃってるのがやっぱやばいな。まあ多分呪いのビデオシリーズ作ってる人とかは作ってるのかもしんないけど、わかんないけど、ね、あとはね、なんかホラーコンテンツあるかな。まあでもこんぐらいか。何探してるの？
なんか探してる。なんか大学サークルのやつあるんだけど、ちょっとそれはいいや。
大学サークルのやつ、
大学、あれが俺は怖い。なんかなんだ、木造のキャンプみたいなところで、
なんかロッチみたいな、
ロッチみたいな、で絵になって、なんか自己紹介みたいなやつ。
ああ、ああ、分かった分かった分かった分かった分かった。なんかあれだよね、それこそそういうバンガローみたいなところにみんなで泊まって、うん、なんか10人ぐらいで円に並んで座って、うん、みんなでなんか
立って、一応立って、立ったいる、
あ、立ってる、うん、よろしくお願いしますってやってて、
でそっちの人の後ろにいるのよ、なんか黒い女の人がいるの、うん、女の人がで
後ろにいるんだよ、
後ろにいる、で戻る、で顔を上げる、戻る、でその隣の隣の隣のぐらいの人の自己紹介の時の後ろに窓があるんだけど、その外に同じ人がいるんだよね。
あれ
2回
2回映るんだよね。でしかも違う場所に、なんかさ、あれもさ、そのさっきのパパ頑張って
るの同じようなタイプ、
1回出てきてあれってなって、その後違うところに現れる、異常に怖いよね。
移動してんのか、
移動してんのか、これ。ちなみにさ、全然ホラーコンテンツ変わっちゃうけどさ、心霊体験というか怖い体験ってない？自分が体験したやつみたいな。
いや、ないね。
霊感があるとしても感じたことはないから。
あ、そっか。
このように霊感があるとしても感じたことがないから信じられない。
まあだからこそホラーコンテンツが好きっていうのもあるよね、うんうん、確かにね。心霊体験はないか、さすがにな。
さすがにね。
でも、あの心霊スポット行ったことはあって。
あったの？
うん、車で行って、ダムに行って、森の中ファーって行って、行ったんだけど、いざその場所になると、もう、チキっちゃって、車から降りられないっていう、初心者なんだなって自分は。
お化け屋敷行こうぜって言われにはね。
お化け屋敷は好きなんだ。
あ、そっか、お化け屋敷は好きなんだ。
いや、心霊スポットも別格だよ、やっぱ。
なんかさ、その心霊スポットっぽいところに、夜ドライブ行こうぜもやりたがらなかった。
一回話出てたよね。
一回俺もちょっと行きたいから。
雑村あれも話が出てたの。うん、何？マッキン家の近くで。
ああ、そうそうそう。なんか俺行きたいんだけどって言って、でまあラジオせっかくだから、なんか夜のドライブでやろうよみたいな。別に心霊スポットに行かなくていいんだよ。うんうん、夜ドライブしながら、なんかちょっと怖い話しないみたいなので、まあ誘ったけど、いや、心霊スポット行くなら嫌だよって言われちゃって、結局なくなったんだけど。でもそれで言ったらお化けに僕ら行ってるじゃないですか。
うんうん。
お化けはまあそのなんだろう、映画体験みたいな、
主人公になれる、う
ん、あれは楽しいよね。
お化けの話はしてんの？
お化けは前回君らが出た時に多分話してる、うん、お化け行ってるねみたいな話はした。君ら酔ってて覚えてないんだろ。あ、前回あれだよね、ホテルでね、
うん、
もうあの異例の事態だったよ。旅行中にラジオを撮るっていう、うん、まあ、あれはあれで楽しかった。今日は家に来てやってますけど、まあこれでね、ですね、2時間撮ってます。
すご
いすごい長く撮れちゃった、ね、あ、ということでハロウィンスペシャル2時間だっちゃった。おい、 LINE 流してんじゃねえぞ。まあここまでにしときましょうか、うん、なんか最後に言い残したことありますか、
うん、俺は早く古畑とかね、あのライアンゲームでも、
あ、その話しましょう、後半、うん、後半別の回でね。マッキー大丈夫ですか？
古畑会ね。
古畑会が楽しいだね。
はい、ということで、ハロウィンの
会。みんなやっぱイチローとかね。
やめて、まだハロウィンライブしてるからね。じゃあね、うん。さよなら。
俺はラストダンスが好きなんだけどね。